はい、それでは、それでは、トヨタさん、なんかさっき寒い時はどうしたらいいかって話してましたけど、本当に今週は木金とか外にずっといてたら凍りつく感じですよね。それでなんか寒いなと思って、それと先週まで、ていうか11月ずっとアーリえっとユアーバナシャンペインインディペンデントメディアセンター関連で、ダニエルさんのお話を伺ってたんですけど、で、先週はそのダニエルさんがおっしゃってたことで、ちょっと分かりにくいところをトムさんに教えてもらうっていう感じで進めてきたけど、ダニエルさんがすごく気にしてて、これからもう大変な季節になると。で、これは政府機関が閉鎖されてたから、それで食料の、いろんな予算、食料支援の予算が出ないとか、あるいは夏の予算決定で、それでメディケイドとか、医療保険関係の、予算が削られてとかって、とにかく、こんな年末はいろいろ、特に最貧困層の人たちは大変ですみたいな、あるいは、住宅ローンが払えない人も出てくるでしょうとか、そういう話をしてはりましたけど、それで、でも、ダニエルさんは、インタビューの時は、IMC の関係者ということでお話聞いてたんですけど、実は、職業としては、現在の職としては、これはカニンハムって読むんですか？カニンハム、タウンシップのスーパーバイザーですかね。だから、そういう行政機関で、福祉関係、特に最貧困層の、ケアをどうするかっていう、そういうことを一緒に考えるっていうようなお仕事をされていて、それでその関係でいろいろなんか検索してたら、こんな記事があったんですね。これはいつの記事かというと、2025年の11月24日で、IPM ニュースっていうんで、タイトルが、New Temporary Emergency Homeless Shelter Opens in Champaign って書いてあって、で、これ、この11月24日に、冬限定の、緊急のホームレスシェルターがオープン、シャンペーンにオープンしますよっていう記事で、あ、そうか、なるほど、これだけ寒かったら、本当にホームレス、外にいたら、としてしまうなって思っていたので、これはすごく大事な記事だなと思ったんですが、そこに、いろいろ取材を受けている、あるいは責任者として取材を受けているのがダニエルさんだったりするんです。リュウタさん、この記事、もちろん英語なんで、ちょっと解説をしていただきたいんですけど、まずこの IPM ニュース、これはイリノイ大学関係のオンラインでのニュースなんですかね。関係者が書いている。
そうですね。IPM は、多分、イリノイ大学のカレッジオブメディアが持っているメディア、メディア学部が持っているメディアで、メディア学部は、ジャーナリズムとかアドバタイズメントとかの修士号、プログラムとかがあるので、そこで、ジャーナリズムを学んでいる学生が、取材して記事を書くっていう、そういう媒体ですね、多分。
結構このニュースペーパーっていうか、オンラインの記事にダニエルさん登場してたりとかしてたんですけど、で、割といつも、なんか長めっていうか、きちっと取材をして、誰々さんがここと言いましたみたいな形で書いてあったりするんで、具体的だったりするんですけど、ヒュータさん、私、このシェルター、ホームレスシェルターっていうのを、アバナシャンペーンでどういうふうに運営されてるか全然知らなかったんですが、ここの記事にはどんなことが書いてありましたか？
そうですね。これは、ダニエルさんがその代表を務めるカニンガムタウンシップっていうのが、あって、それは、アーバナの北の方にある部分が、一応そのアーバナ市の一部なんだけど、タウンシップとして若干独立した形態を持ってるんですかね。予算とかある程度自由に使える部分があるみたいな、そういう話だと思うんですけど、で、それ以外の、いわゆる地方自治体としての業務は割とアーバナの方に委託しているっていうか、一緒に やってる、まとめてやってるっていう感じの、そういう感じの、なんで完全に独立した自治体、町ではないんですけど、そういう、まあ、地区があって、でまあそこが管理してる、ナショナルガードアーモリーだった建物ですね、これはあの、まあ、州兵の兵舎だった建物があって、そこを今管理してるんだと思うんですけど、で、まあ、見た感じ体育館かなんかとして使ってるんじゃないかなと思うんですけど、普段はそこを、まあ、今年の冬の間、ある、まあ、ホームレスシェルターを運営する団体に貸し出して、ホームレスシェルターとして活用できるようにするっていう話ですね。で、シャンペーンの方っていうか、シャンペーンカウンティーとしてはホームレスシェルターは常設のものがあるんですけれども、まあ、そこは結構割と満員になりがちだし、やっぱり寒くなった方が入ってくる人っていうのは増えるので、
あ、そうですよね。
そうですね、うん、それの助けになるようにっていうことで、まあここはその中はもうなんか体育館みたいな感じなので、まあ、とりあえずここはあの男性とか、まあ、性自認が男性である人用のシェルターとして開放するんだけど、そうすることでこうシャンペーンの、これダウンタウンシャンペーンの近くにあるシェルターなんですけど、そこのまあ負担を軽くして、そっちにこう女性とか家族とかが入れるようにっていう話かなと思います。
あのその記事の中に、あのシャンペーンアーバナ地域でもホームレスが増加傾向にありますって書いてあって、でそれであのアメリカ、まあ、全体としても、こう2023年か24年かなかけての調査で、家族のホームレスは 18% 増加しましたって書いてあったかな。なんかあのだから減ってるわけではなく、あの増加をしているっていうことが書かれていたので、それでダニエルさんがあの遥かな人のインタビューの中で、短くでもあのこう切迫した状況だよっていう話し方をされていたのは、多分その業務の中、あのお仕事の中でもこういうアーバナシャンペーンでもそうした現実現状がこう特にこの季節差し迫ったものであるっていうことをこうニュアンスが入ってたんだなってことを、このシェルターの記事を読んでなるほどって思ったんですけど、あの普段私あんまりこういうさっきおっしゃった常設のシェルターがあるとかそういうことを知る機会がなかったりしたんですけど、割とこう身近にそういう例えば、食料支援があったりとかシェルターがあったりとか、ルタさんあの住まわれてた時にあのいろいろ気づかれてたりしてたりしましたか、割と身近にあったりしました。
そうですね、それはシャンペーンの話っていうことですかね。
シャンペーンでも、うん
うん、そうですね。あと、まあ、シャンペーンもそうなんですが、セントルイスの方が都市としては大きいので、セントルイスのダウンタウンなんかは結構、はい、あのホームレスの人っていうのは結構多くいるっていうのもあって、まあ、それもシェルターもそうだし、暖かい季節の時はあの食料支援みたいなこともですね、やってるところっていうのはありましたし、うんうん、まあ、あの民間の NPO みたいな団体がやってたりとか、あるいはチャーチ教会とかがあの事前事業としてやっているっていうことがアメリカの場合は多いかなとは思いますが、
うんうんうん、そうですね。でも本当このなんていうか真冬の寒さが本格的になったらいろいろこう、うん、大変なことがあったりとか、あの今年の夏もすごく暑かったから、そういうこう冷房がないようなところでのそのなんか暑さ対策っていうか、あと図書館とかがちゃんとあのいろんな方が来ていいですよみたいな形でオープンになってたりとか、いろいろこうその土地での対応があるかと思うんですけども、うん、だけどこう臨時でこうやってあの対応をされたりする状況にあるっていうことですね、アバナシャンペーン、うん、
そうですね、まあ、あの寒くなるっていうのも毎年そういうことで、あの外で暮らすのはかなり厳しい、うんうん、あの気候になる くので、っていうのもそうですが、まあ、あのシェルターの数が足りない状況になるっていう、それももう一つありますよね。
これ最初からこう予算がガッとこうついてるわけではなくて、このカニン、え、なんて発音、カニン、カニンガム、
カニンガムに近くなるのかな、
うん、カニンガムタウンシップが家賃をこういうふうに払いますけど、光熱費の一部負担をするけれど、それでは足りないんで、いろいろこう寄付も募ってますみたいな、資金調達をこれからしないといけないですっていうふうに書いてあって、こういうこうその時々の状況でどう対応するかって、本当その必ずしも初めから予算もついてないんで、こうそういった活動もされてるんだなっていうか思って、この記事を読みました。またいろいろこの冬の過ごし方とか地域のこととか皆さんから教えていただければありがたいです。それでは曲を挟んで、今日は立石さんからちょっとメッセージというか読んでみたいと思いますので、まずは曲をどうぞ。